ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。
さあ、アイコリンさんを迎えてですね、始まりました。もうね、20回目ですかね。
え、
もう20回目ですよ、妖怪百鬼ラジオ。なんだかんだ
で。本当ですか？
そうです、そうです。
わー、すごい。
もうね、私とゲストでやってた時期がありますから、またねゲストさんもね、タイミングガイドを呼びたいなと思うんですけど、今月はですね、水木しげる漫画大全集発売、今月も出てるんですけど、これはですね、ちょっと鈴木さんとですね、話す回の時にね、水木しげるの話はいつもしてるんで、そこまで撮っとこうかなと思うんですけど、
はい、
今年じゃないね、今月はね、
はい、
水木しげる先生の漫画デビュー作であるロケットマンっていうのが収録されてるね、全集が出ましたんで、
何ですか、初めて見ました。
これね、またね、アイコリンズ読んでいただきたいと思います。ま
あ、
これはですね、次週以降で話をしていきます。もうね、家の本棚がねパンパンになってきました、水木しげる漫画の編集が。
すごい。
はい、そして今回はですね、アイコリンさんにまずコーナーで見ていただきたいのがありまして、
はい、
妖怪物産展。今回はですね、はい、私が夏に行ってきた、
はい、
いろんなですね妖怪の展示があったんですよ、
うんうん、
いろんな、美術館とかデパートで展示されていたところで買ってきた、
はい、
これは横浜のそごうで行われていた幽霊妖怪が大全集という企画展で売られていた限定プレミアムフィギュア、ぬらりひょんです。
なんかちょっとすごい顔してますよ。
これね、すごいですよ。
これ何でできてるんですかね。
これはね、なんかフロッキー加工っていう、ちょっと毛羽立ってるような加工が人形にされてるようなんですけど、
はい、
これ私開封してないんですけどね。このぬらりひょんどうですか、イケメンでしょ。
なんかちょっと、なんか目がちょっと、なんですか、いやらしい目してますよ。
これね、あ、フロッキーではないんですね。なんか変わった素材ですね。
肌触りが。
ちょっと触ってみてください。
あ、なんか、顔触りたくないな。
ちょ、描写してくださいよ、このぬらりひょんの顔。
顔、なんか、頭は血管が浮き出ていて、なんかこう、なんですか、たらこみたいな感じの、そう、毛細血管のような感じで、
はい。
顔は目尻が下がっていて、鼻が潰れていて、顎が逆三角形で、髭が生えてて、
もういい。そんなどっからどう見ても、ホモみたいな見た目ですって言わなくていい。
ホモかわかんないですけど、まあ。
完璧に髭の剃り跡あるからね。
ありますね。確かにちょっとなんかオカマっぽいです。
これはね、百怪図鑑という、はい、1737年頃に出たと言われている、
はい、
沢木数史という方がですね、
はい、
書いたと言われている、当時の妖怪図鑑のようなものに書かれているぬらりひょんですね。
はい、ほうほう。
これはですね、その後鳥山石燕っていう方が書いた、
はい、
大旦那というか武士というかお医者さんというか、すごく偉そうな風に書かれてるぬらりひょんと違ってですね、
うん、
もう本当にね、奇妙な姿をしたおじいちゃんっていう感じのね、
そうですね、
シンプルなぬらりひょんになってます、
はい、
このぬらりひょんがですね、いろいろ進化を遂げて、
はい、
妖怪の総大将になったわけですからね。
まあ、総大将って感じのお顔はしてないですよね。
まあ、この当時はね、はい、私もね、もうペーペーでしたから。
ああ、その当時
は。ただ、原点の時を忘れないということで、このフィギュアをね、うん、私は買ったんですね。
ちょっとフィギュアと絵の顔、ちょっと違いますよね、なんか。
フィギュアと絵の顔、いや、似てますよ、相当。この垂れ目の感じとか。
なんか、なんだろう、これを、この絵をですね、三次元化しちゃうとこうなっちゃうんですね。
まあ、実際のぬらりひょんはね、人間の姿に今は化けてますけど、目の前にいますからね。ぜひね、見ておいてくださいね。
そうですね。
似てるでしょ、この絵に。
うん、これ似てるって言われて嬉しいですか？
嬉しい、嬉しい、嬉しい。だって、私のね、姿を描いてるわけですから。
そっくりです。
やかましわ。やかましわ。ね、ありがとうございます。
はい。
まあね、ぬらりひょんという妖怪はですね、はじめはこう、絵しかなかったんですよ。
はい。
そこに説明が付け加えられていて、
はい、
今みんなが知ってるような妖怪の総大将とか、人の家にこっそり入るとかっていう要素が生まれてきたので、
はい。
まあ本当にこれ原点のぬらりひょんのフィギュアなんで、ぜひ、ぬらりひょんファンは買っていただければと思います。これね、
はい、
まだどっかで買えると思います。
ああ。
展示は終わったんですけどね。
はい。
妖怪百鬼ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。 笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ
妖怪雑記ラジオ。
ウォーバック妖怪図鑑あずきあらい。まあこれは有名な妖怪だな。ゲゲの鬼太郎なんかにはまあ逆モヒカンの、まあおっさんというかジジイの姿で出てくることが多いんだが、その姿で描かれている絵本百物語東山人ヤバという書物があるんだが、そこにはこう話がある。新潟県のある寺に小僧がいた。その小僧は物の数を数えることが得意で、小豆の数を一合でも一升でも数えてピタリと言い当てることができた。和尚は利口なこの小僧にいずれ住職を譲ろうと考えていたが、これを妬んだ宴会という坊主によって小僧は井戸の中に投げ込まれて死んでしまった。以来夜な夜な小僧の霊が出ては雨戸に小豆を投げつけたり、夕暮れ時には川の近くで小豆を洗ってその数を数えたりしていた。その後小僧を殺した宴会という坊主は死罪となったが、今度は井戸の中でその宴会と小僧が一晩中争うようになったと。そしてついに寺は廃寺になってしまったということだ。そしてこの話に逆モヒカンのおっさんの小豆洗いの絵が添えられているんだが、これ話では小僧だな、これ。かなり上にサバを読んでいる。これなんでだ？これ多分絵本百物語の挿絵を描いたやつが勝手に逆モヒカンが好きだからって逆モヒカンのおっさんにしたんだろうな。これもともとは小僧の話だったのに。考えられない上にサバを読むなんて。しかもこの小豆洗いという妖怪、数々の、まあ別名があって地方によって呼び名が違うんだが、長野県では小豆ごしゃごしゃというらしい。まあ洗い方がごしゃごしゃ、結構激しいな。そして岡山県では小豆サラサラ。ちょっと爽やかすぎんだろ、サラサラって。むしろお前サラサラってこれ流れていってんじゃないか、どっかに。これ小豆洗いな。うん、
妖怪雑記ラジオ。
おバカ妖怪図鑑。薄老いババア。新潟県の妖怪。ある侍が仲間と共に海で釣りをしているとき、海底深くから白いものが浮かんでくるのを見た。海面に現れ出たその化け物は、薄を後ろ手に背負ったおばあさんのようで、両手を背中に回してしきりに泳ぎ回っている。やがて化け物はこちらをきっと睨んだかと思うと、再び海底へ沈んでいった。驚いた侍が仲間に尋ねると、あれは2年か3年に一度姿を見せる薄老いババアというもので、見かけたものは昔から多い、別に心配はいらないということだった。
心配だよ。ウスを後ろ手に背負っておばあさんが泳いでるんだぞ。ウスを背負ってなんだ、正月のなんだ餅つきに間に合わせようとしてんのか。なあ、冷静に考えてみろ。ウスを背負ってるということはバタ足の力だけで泳いでるんだ。ものすごい脚力だぞこのばあさんは。いや、これオリンピックの水泳に出たら、うん、自由形なら間違いなく優勝だな。自由形がウスを背負うという自由まで認めているかどうかはまあ知らんがな。
妖怪雑記ラジオ。
つくもや。
妖怪の名前漢字って難しいですよね。そんな時お役に立つのがこちら、妖怪名 IME。妖怪の名前や関係する名詞が300余り登録されています。これをあなたのパソコンにインストールすれば、ほら、うぶめだって一発変換。妖怪名 IME で検索。
つくもや。
妖怪雑記ラジオ。
ぬらりひょんの怪しい悩み相談室。はい、
今日のお悩みはどんな悩みですかね、アイコリンさん。
これはですね、まあ、過去の話に遡ってもいいですか？
あ、いいですよ。
はい。これはちょっと弟の黒歴史と言われる事件だったんですけど。
いいのかな、勝手に弟の黒歴史を発表して。
まあ、怒られると思うんですけど。
いや、いっちゃえ。
はい、今日行っちゃうことにします。
はい。
はい。それでですね、その、私は、まあ、昔、石川県に住んでたんですけど、
はい。
その家が、まあ、2階建てで、一軒家だったんですよ。
はいはいはい。
で、ある日、まあ、夜中に弟が2階に一人でいたんですけど、
はい。
急にこう、走って、もう、なんかもう、助けて、みたいな感じで、みんなのいるリビングに飛び込んできたんですよ。
弟が、ある夜に、
はい。
リビングに飛び込んできたと。
はい。はい。それでなんか、僕は今背中から何かに切りつけられたって訴えかけたわけですよ。
ちょっと待って。
はい。
背中から何かに切りつけられた。うん、はい。うん、どこで
?2 階でです。2階の部屋で。
自分の部屋ってこと？
はい。
はあ、はあははあ、
なんか、それで。
続き聞きましょう。はい。
はい。切りつけられたっていうから、みんなで背中見たら、引っ掛け傷みたいなのがあったんですよ。
ありましたね、と。
はい。で、なんか、弟が、なんか必死に主張。
え、それは何？ T シャツを、とかを着てる状態で引っかかれたの？
はい、もう T シャツも着てて普通に服着てるのに上から引っかかれたみたいな。
うわうわうわ、怖い。
はい、傷跡があって、でなんか弟がこれはかまいたちだって言ってたんです。
うん。
そうなんです。なんですけど、そういう妖怪います？かまいたち的な。
超、はい、お姉ちゃん笑ってしもとるがな。
だってなんか妄想だと思うんですよ。そんな妖怪ないですよね。
え、弟のその時の様子はどんな感じなの？かまいたちだよ、かまいたちだよお姉ちゃんっていう感じなの？
はい。もう、すごい必死の形相なんですよ。僕、今、すごいことになった、みたいな、本当に、もう、助けて、みたいな感じで来たんですけど、
はい。
いや、妄想だろう、みたいな。
それね、でもね、怖いですよ。だって、弟の家にまず、背中をこう、上から下まで、こう、バッて、なってたんでしょ？
はい。
切れてたわけじゃないんだ。
まあ、完全に切れてたわけじゃないんですけど、
ちょっと、引っかかれたみたいな、
うん。ちょっと血が滲む程度に引っかかれたかなぐらいな感じ？
なんか ある？そもそもそういうなんか背中をぶつけるようなものとかさ、弟の部屋に。
ないと思いますよ、あの時。なんか、おもちゃ取りに行って一瞬で帰ってきたわけです
よ。おもちゃ取りに行って？
はい。
え、弟いくつの時？
小学校1年生か幼稚園ぐらいじゃないですか。
じゃあ、まあ変な姿勢でピーをやってたわけじゃないんだよね。
そんなわけじゃないですよ。明らかにね、違いますよ。
小学校1年生ですから。
はい。
難しい、それね。ただ、かまいたちだったら、
はい。
三人一組で現れて、はい。三匹一組で現れて、
はい。
転ばす役と、
はい。
切りつける役と、最後に薬塗るっていう役があって。
優しいじゃないですか。
優しいでしょ。
はい。
まあなんかね、DV の旦那みたいなね。
それ悪いサイクルですね。
そう、傷つけといて、優しくするみたいなね。
優しいじゃないか、みたいな。
ダメダメダメダメ。
許しちゃダメ。
話がずれてるんですけど、そういう妖怪なんで、はい、切りつけるだけっていうのはね、あんまり聞かない。ただ、栃木県に、足かきババアっていうのがいて、足を引っかくだけのババアが出るんですよね、栃木には。
何の、誰得ですか？
ババアプレイが好きな人かな。
いないです、
うん。いないですね。うん、その、足かきババアの、はい、背中バージョン。ちょっと、栃木じゃないよね、実家。
違います。石川県です。
ああ、それはね、あれじゃない？その弟を、
はい、
今、嘲笑ってる、
はい、
アイコリンが妖怪なんじゃないの？
それ、
弟の素敵な勘違いだったのかもしれない。かまいたちだってことにすればいいじゃん。なんでできないの、それは。
だって、かまいたちなんて起きるわけないじゃないですか。
ああ、もうこれアイコリン、妖怪アイコリンだ。
ちょっと待ってください。
怖い、妖怪アイコリン。
妖怪アイコリンって何ですか？
キュート妖怪アイコリンだよ。
なんか、なんだろう、形容しがたい。
キュート妖怪アイコだよ。
それは何ですか？何するんですか？
だから、弟がテンパってたら、それを見て、はい、意味がわからない、嘘でしょっていう。
それは、怖くないじゃないですか。
いや、ある意味怖いでしょ。弟に冷たいでしょ、だってアイコリン。
私すっごい仲いいです。
仲いいの？
はい。
じゃあいいや、妖怪アイコリン、後で書いて、
はい。
ブログにアップしてもらいますから。
うん、持ってます、自分のキャラクターを。
持ってるんだ。
持ってます。
いや、それで、ね、今回のやつは、もう、はぐれかまいたちっていうことでいいじゃん。
はぐれかまい、あ、ちょっと、仲間外れですか？
はぐれメタル的な。はぐれメタル的な。
はぐれメタルって。
はぐれメタルを知らない。
何ですかそれ。
ドラクエをやったことがない。
ドラクエか。
ドラクエ。経験値すごいもらえるのよ、倒すと。はぐれメタル。
はいはいはい。
だから、弟もそいつに負けずに、はぐれかまいたち倒してれば、すっごい経験値もらえたと思う。
ああ、そしたら今頃もっといいやつになっていたかもしれない。
まあいいやつか、すんごい老けて、
はい。
シャンパン片手にバスローブ着て、
やだ、キモい。
お姉ちゃん、一杯やらないかいみたいな、くなってたかもしれないね。経験値が溜まりすぎてね。
そっか、ならなくてよかったです、だったら。
よかった、よかった。うん、なんだこの話。
妖怪雑記ラジオ。
この番組は、青春、マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そして、リスナーの皆様のご好意により、作られております。